ということを御霊は教えています。私たちは信仰生活の第一歩を踏み出してからの生活においても、やったことまたやることに気を捉えています。聖霊によって罪が教えられたとき、そのあんまりの恐ろしさに恐れおののいたことですが、イエス様によって罪が許されてからのちもとなおやったこと、やることに気を捉えているのです。例えば、時々次のように考えられます。聖書よく読んだ、よく祈った、いろんな奉仕をした、だからいいなのではないか。けど実際にはなかなか自分の思うような状態に自分がやっていけません。問題は外側現れた祈りとかご奉仕ではない。我々が、私たちの魂がどうあるかが問題です。支配者は誰か、自分かイエス様かということです。私たちは確かに心からイエス様に喜ばれたいと願っています。けど内を顧み、自らの魂を覗き見るなら、そこに何か主に喜ばれないものがあるとわかるようになります。謙遜であげたいけど自らを謙遜にさせない、何かがある。強いてでも愛したいけど愛せない、愛せない分身がある。これに気がつきます。時主よ、私のやることが罪であるばかりではなく、私自身が罪人であると言わざるを得ません。一体人間はどうして罪人になったのでしょうか。今の読みました中級説には、アダムの不忠地によって人間に罪が入ってきたとあります。私たちはなぜ罪人になったのでしょうか。それはもちろん我々のせいではない、アダムのためです。私たちが罪を犯したから罪人なのではなく、アダムが罪を犯したとき、アダムのうちに私たちがいたからです。だから我々は罪人なのです。他の言葉で言いますならば、犬の子は犬であり、ネズミの子はネズミであり、罪人の子は罪人であるからです。我々はアダムの子孫であるから仕方がなくて、アダムの罪の性質を受け継ぐものとなったのです。問題は私たちが何をやるかだけではなく、私たちが何であるか、我々の本質が問題です。この罪の性質から解放されなければならない。もし解放されないということ、信仰は成長しません。いつまでも信心深い顔をして回転木馬に乗っていなければならないということになってしまいます。我々の生まれながらの性質は決して神の性質ではなく、人間の性質であり、罪の性質です。私たちは生まれた時にもうすでに罪人という運命に決定つけられていたのです。日本人がドイツで生まれたとします。日本語を話せません。全くドイツ流に生活します。けど日本人は日本人です。たくさん罪を犯す、たくさん罪を犯さない、それは問題となりません。問題は罪の性質を持っているということです。人間は罪の性質を持っているから罪を犯します。イエス様を信じたとしても相変わらず罪を犯すのは一体どういうことなのでしょうか。それは罪の性質の問題を 解決していないからです。なぜ鳥は鳥なのでしょうか。もちろん鳥として生まれちゃったからです。鳥は飛ぶことができるから鳥なのではないでしょう。病気になって飛べなくなった鳥も相変わらず鳥です。なぜ人間は罪人なのでしょうか。人間として生まれたからです。まあ、ロマ書五章のずっと中二節から二中一節には、確かにアダムのことだけではなくイエス様についても書かれています。中九節も一回読みます。ちょうど一人の人の不忠中によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の忠中によって多くの人がきちんとされるのです。まあ、ここでアダムのことだけではなくキリストのことについて書かれています。まあ、アダムのうちにまたキリストのうちにという表現が出てきますが、これは一体何を意味しているのでしょうか。アダムによって全人類は望みのない罪人となってしまいました。アダムによって罪がこの世に入り、罪によって死が入ってきてしまったのですけど、この暗闇の中に一筋の光が差し込んできました。それは一人の中中によって多くの人がきちんとされる、すなわちイエス様の中中です。アダムのうちにあるということは罪人であると意味しますし、また罪の性質を持っているということを意味します。ダビデは次のように告白しました。詩編の51編の5節、ああ、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見ごもりました。結局自分のせいじゃない。母親のせいだと。ペトロは、ルカ伝5章8節に書かれているように、次のように叫んだのです。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。この態度を取る者は、主は許しに富むお方である事実を経験します。ヨブは次のように言ったのです。42章の6節。それで私は地部の下げ住み、地理と灰の中で悔い改めます。けど、ヨブはその当地の一番立派な人格者でした。また、まあ、我々のパウロは、ロマ書の7章の中で次のように告白しています。21節。そういうわけで、私は税の死体と願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見え出すのです。18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに税が住んでいないのを知っています。私には税の死体という願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。イエス様を信ずる者として、イエス様に仕える者として、パウロはアダムから受け継いだ性質について証ししたのです。これに対してキリストにあるということは、神の子供であるということを意味し、また主なる神の性質を持っているということをも意味しているのです。ヘセキエル書の中国書中4節に次のように書かれています。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の御告げ。また学科の4章1節、ああ、我が愛する者、 あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は、顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪は、ギレアテの山から降りてくるヤギの群れのようだ。我が愛する者よ、七節。あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。とあります。イエス様は、権威あるお方として次のように言われました。すると、人々が中部の人を床に寝かせたままで、身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は、許された。と言われた。マタイ伝9章の2節です。もう一箇所、この最初2章の9節、10節に、パウロは、信ずる者に与えられた考えられない富について、次のように書いたのです。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちた性質が形をとって宿っています。そして、あなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。また、コリントにいる人々に、パウロは次のように書いたのです。あなた方の中のある人たちは以前は、そのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのですと。アダムのうちにいることは確かに絶望であり、キリストのうちにいることは、希望だらけです。生まれながらの性質から解放されることが必要です。ですからパウロは信ずる者に前に読まれましたロマ書6章の一節に次のように書いたのです。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかと尋ねています。絶対にそんなことはありませんとパウロは続いて答えています。極みまで聖なる主は汚れた人間の良しとされるでしょうか、満足されるなでしょうか。二節、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きておられるでしょうか。主が我々の生まれながらの性質を解決させるための備えがあるなのでしょうか。性格的に弱い、その弱さの代わりに強さと信仰が置き換えられ、加えられているでしょうか。我々の持っている最も弱い点が強い手になれうるなのでしょうか。前に話したように、イエス様の十字架の血は我々をアダムのうちから解放してくださいません。イエス様はその血潮により罪を許し、贖いをなし、主との平和を与えてくださいますけど、その知識があっても、アダムの性質、すなわち罪の性質から逃れてることができません。どの方法によって自由になることができるなのでしょうか。我々の生まれながらにして生まれることによりアダムの性質に預かれました。今度は死ぬことによってアダムの性質から逃れます。死ぬことによってのみ罪の性質から逃ることができるとパウロはこのロマ書6章の中で明かししたのです。けど問題は、どうしたら死ぬことができるか、ということです。我々は自分で死のう死のうと試みますけど、失敗に終わります。私たちは自分で死のうとする代わりに、主がこのために 何をなされたかを知る必要がある。